どうもこんにちは、大峰です。今回も秘密基地始めました。始めていきたいと思うんですけども、まず皆さんにちょっと謝んなきゃいけないことがあります。今、収録しているのがですね、2018年11月6日の21時56分なんですが、これから4分後、22時よりですね、 YouTube の方の、新作動画を公開するんですけども、それの出来が良くないんですね。はい。ですね、Mac mini の解説というか、まあ説明の回なんですけど、まあ、なんて言うんでしょうね。ちょっといろいろやらなきゃいけないことがあって、ちょっと大急ぎで進めなきゃいけない件が何件かあるんですよ。なのでですね、いつもみたいにこう話をまとめて、不要な部分を入れずに話すっていうスタイルではなくて、もう実際の画面をキャプチャーして、ほとんど編集なしで、何も工夫も何もなく作っちゃってるっていうね、こう自分としては非常に不本意な、回になっておりますね。はい。妥作です。そんなの言うなよって感じですけど、まあ、一応情報自体はね、自分が言いたいことは最低限言えたかなと思うんで、まあまあいいんですけど、今後こう YouTube のコンテンツ、あれですよ、何本も作っていくとなると、ちょっとね、やっぱりこういうことって増えると思うんですよ。その撮影した映像というか、まあ、キャプチャーしたものとかもそのまま使っちゃうような、本当は僕としてはもっとアニメーションを加えたりとか、その動きを加えたい、絵的にもそうだし、まあ、そのもっと工夫を凝らしたものを作りたいんだけど、やっぱりこう数こなそうとか、まあ、もしかしたら仕事が忙しくなってくると、まあちょっとね、それもやっぱ無理だよなみたいなところは、物理的にあって、なかなか難しいところです。はい。ってね。まあそんな感じですが、とりあえず、ぜひご覧になっていただければなと思います。ね、この今ちょうど話に出た新型 Mac mini、今回ね、話をしていきたいのが、新型 Mac mini と新型 iPad Pro。こっちの2台かな？話をしていきたいのは。まあ、あとちょろちょろっと何かあるかもしれないって程度です。はい。あと何かあったかな？もう時間が微妙だけど。今ですね、ちょっと珍しく僕ガンダム見てますよ。ネットフリックスでね、0083かな、スターダストメモリーっていうやつを見てて、なんかこう、僕ガンダムって全然知らないんですよ。まともに見たの、ダブルゼータ見たかな、わからないっていう。で、まともに見たっていうのは G ガンダムだけっていうね、ちょっと、変わってるタイプかもしれないですけど、もう全然わかんないですね、正直。主人公機がね、わからない。名前覚えられないです。なんか2号機みたいな名前かな、みたいな程度で。僕、ちょっと本当今でもわかんないのは、NT1 アレックスってやつじゃない？これ、みたいな。ちょっと色違う気がするけど、こんな感じだったな、ぐらいの感じですよ。ね、ちょっと今5話ぐらい見てね、面白いなぁと思ってね、こう、見続けてますけど、あ、やべ、そろそろ時間が。今流れてる曲はいつもそうなってるサウンドストライプさんからリフレクテッドタイムです。それでは、今回もよろしくお願いします。秘密基地始めましたは、局地の提供でお届けします。それでは始めていきたいと思うんだけども、まず、Mac mini の方からいきましょうか、ね、新型 Mac mini が発表されたのが先週で、発売が明日から7日ですか、7日からかな、発売ということでね、 一部では、Mac mini Pro が出るっていう噂も出たけど、蓋を開けてみたら、なんとその Mac mini 自体がもうすでに、ほぼ Mac mini Pro っていう仕様になってて、これは結構嬉しいニュースだったし、驚かれてる方はいらっしゃるんじゃないかなと、個人的には感じております。ベースの価格がちょっとね、9万円ぐらいになっちゃったんだけど、ただ、強化部分、はね、すごくて。まあ、CPU だけじゃなくて、基本のストレージがもうハードディスクを排除してるっていうね、フラッシュストレージオンリーっていうところとか、あとはまあ、みんなびっくりしたであろう。っていうか、僕は結構びっくりした。なんだろうね、あれ。10ギガビットイーサの搭載というか、オプションで交換可能できるってことにちょっと意外だと思いましたよね。アップルがネットワーク系のオプションってこう揃えたのって僕知らないんですけど、過去にあったんですかね。しかも Mac mini なんていう、まあ、高いけど今回のやつは、その廉価モデルでそんな手間をかける、あんなちっちゃい部分で交換っていうの、ちょっと意外なんですよ。まあ、とりあえず、10ギガビットイーサーはすごくこう、今からっていうか、今の時代、必須みたいな感じだとは思いますよ。ただ、一昔前はね、その周辺機器というか、まあ、ハブも高かったし、ネットワーク系のね、もろもろがすっごい高くて、10ギガビット系っていうのが、ちょっと、導入をするのが現実的ではないぐらいの価格になっちゃってたんだけど、最近のやつは随分価格が落ち着いてきて普及してるってことですかね。これはすごくありがたい。僕だったら、有線でいつも繋いでいるから、絶対10ギガビット使えるんだったら、Apple Store で購入してカスタムして、10ギガビットイーサーを搭載します。なんかこう、そういうね、足回りのところからすごいパワーアップしてるっていうのが今回の Mac mini で、全てがパワーアップしてるって言ったらちょっと、語弊があるので、そこはちょっと、おいおい話をしていきますけども、CPU は MAX で6コア。で、3ギガオーバーのね、すごいこう CPU 積んできてて、シングル、コアの、処理性能は Geekbench で言うと、もう5000オーバーで、確か、歴代2番目の性能になってたはず。ね。ここまでシングルコアの性能が高いっつうのもね。よいしょ。Mac mini を見ながらちょっと話をしていかなきゃ。ね。で、6コアで、第8世代のコア i7、5を、積んでると。これはちょっとね、こうすごいな。まあでも、そっか、今回の積んでる CPU っていうのは、第8世代なんですよね。第8世代デスクトップ版が第9世代が先日ん先月か先月出たんで、ってことは、これはやっぱりノート用の CPU なのは多分間違いないんですよ。そうかな。すいません。今結構適当言ったかもしれない。CPU の種類は僕まあ調べてなかったんだけど、でも、ターボブーストを聞いた状態で 4.6GB って、これデスクトップ用かな？かもしれないですよね。今、デスクトップ用のやつで、5GHz、ターボブーストが効いて 5GHz ってのが、確か、マックスだったかな？5GB 超えたかな？って、ジャストがちょっと超えたか、どっちかで、が、マックスのスピードで、それにこんなに近いっていうことは、デスクトップの CPU かもしれない。そしたら熱が気になるけど、熱関係の処理もすごい、ね、進化してるっていう触れ込みで、なんだっけ、 ファンの方が結構見た目変わってるんですよね、今回のやつは。うん。アップルがだからすごいこう、書いてるってことは、まあそれなりに自信が、まああるんでしょうが、もしデスクトップの CPU だとすると、Mac mini はデスクトップの CPU 積んだことって過去にない、ないはずです。ないはずなので、そう考えると、熱、いくらこうね、排熱処理が、性能上がったとしても、ちょっと不安っていうか、めちゃくちゃ不安。うん。そうだよな、6個は。Mac mini だった、いや、MacBook Pro だと、そうだよな、MacBook Pro は6コアモデルって、普通に 2.2GHz スタートですもんね。2.2GHz と 2.6。あとは 2.8 だっけか。うん。ってことを考えたら、やっぱりこれはデスクトップ用の CPU でしょう。っていうことでね。すごい。え、初めての Mac mini でデスクトップ用の CPU を積んでる。これは、ちょっと、いろんな意味で熱いなまあ、ただね。あ、まあ、その、もういきなり欠点の方から言うと、動画の方でも触れてるんだけど、やっぱり性能の面で見て GPU の性能が極端に低いっていうか偏ってるんですよ。うん。CPU の性能はもう超一級品でめちゃくちゃ高い。2万4000とか超えてくるんですよ。ギークベンチのマルチコアのスコアがね。Mac Pro はね、今のギークベンチのバージョンのスコアだと確か2万5000とか6000ぐらいだったはずなんで、ほぼほぼ一緒なんですよ。で、詰めるメモリも同じ 64GB。もちろんメモリの性能は Mac mini の方がだいぶいい。うん。で、フラッシュストレージの性能ももちろん Mac mini の方がいい。で、聞くと、Mac mini 本当にプロじゃんってなるんだけど、ただ、やっぱりね、その、弱点っていうのが、GPU の性能はやっぱり低いんですよ。うん。今回の GPU が、インテル UHD グラフィックス、630だったかなっていうね、それが結局そのだいぶ足を引っ張る結果になっちゃってるわけですよ。もうあのインテルのこの CPU に内蔵されてる GPU、 まあディスクリ、あ、いや、インテグレーテッド GPU っていうんだけど、統合型っていうのは2つばかしグレードがあって、このインテル UHD グラフィックスっていうのと、あとはまあ、アイリスプロとかアイリスプラスとか、そういった、まあ、アイリスっていうやつがあって、アイリスの方は GPU 性能すごく高いんですよね。うん。すごく高い。こっちの倍ぐらいとか、もっとあったりとかするぐらいの勢いで性能が高いんだけど、まあねーっていう感じですか。ただ、その、基本的にアイリスって積んでるやつって CPU 性能自体の性能が少し落ちたりするんで、 CPU 性能を重視するのかとか GPU 性能を重視するのかで、まあ、なんていうかな、結局どっちも取ることはできないって考えてもいいのかなとは思うんですが、まあそれにしたって GPU の性能が思った以上に高くないんですよ。そのアップルのサイトで載っているベンチマークスコアの、ベンチマークというかゲームのグラフィックに関するスコアだってもう 1.6 倍、 60% しか速くなってないんです。もう4年前ですよ、2014年モデルって。それから 60% ってどんだけ進化止まってんだよって勘違いしちゃいそうなぐらいのスコアの差しかないんですが、まあね、ここら辺が今回の Mac mini の泣きどころというか悩ましいところなんですよね。結局あの eGPU、 エクスターナル GPU を、物色しなきゃいけないっていう、はい。今あとまあね、結構話題になってるのがブラックマジックさんのやつで、僕も買うんだったらそっちかなと思ってるんだけど、ブラックマジックさんから出てる eGPU の2つ、ラデオンプロとラデオンプロベガっていうやつを積んでる2つがあって、安い方でも9万円ぐらいとか。だからね、こう、カスタムしていくと、平気で30万とか超えてくる Mac mini ですけど、そこからさらに10万近くとか10万以上とか追加すると40万超えるっていうね、すごいこう、価格もプロになってるっていう、とんでもない、まあ、モンスターマシン 今回は難しいんですよね。モンスターマシンって言えるかどうかっていうのが。結局 GPU が非力すぎるっていう、この語りがね。まあ、結局その eGPU つければいいんでしょっていうなっちゃったらおしまいだけど、そう、どう評価していいものかっていうか、それは、なんていうの？外部パーツをこう、パチパチつけてね、強化して、それが化け物だって言ったら、それは化け物なんでしょうけど、それがイコール短期、まあ、Mac mini 短期のね、単体の評価になるかって言われたら、そうではないような気もするからね、ちょっと難しいなって思います。ただまあ、拡張性というか、そういう意味での拡張性は、ある、マシンなんだなっていうところですか。はい。非常に、とりあえず自分では単体では買わないんだけど、もし金銭的余裕があり、まあ、かつ必要性に迫られたらですね、まあ、十分、視野に入るマシンかなと。すごいですね。こんなに性能上がっちゃったら、今度の Mac Pro どうなんだよって感じだな。ちょっとまあ予想しておきますよ。ついでに Mac Pro の。ほんの1分ぐらいで。多分2019年の6月の WWDC あたりで発表されて、12月、2019年の12月、もしくは、割と早めの6月中とかに発売されるのかもしれないですけど、さすがにその時はね、結構地味にやると思いますよ。要は、売り方を。この昔みたいにね、Mac mini の、Mac Pro の2013モデルが出た時みたいに革新的などうのこうのってあんまり言わないと思いますね。その後6年間も放置したっていう最悪な過去最悪のもう事例を残しちゃってるわけですから、もう下手なこと言えないと。とりあえずもうカスタムっていうかユーザーが自身でちょっとパーツ変えたりとかしてカスタムできますよぐらいに留めるんじゃないかなと思うんだけど、多分その時にはきっとインテルのね、その7ナノメートルっていう超微細化技術で、ジオンが作られてるはずなんで、MAX で32コアの、2.5 ギガとかね、出てんじゃないかな、みたいな。はい。で、GPU が、まあ、やっぱデュアルで来てください、的な感じですよね。まあ、そんな感じです。とりあえず、それぐらい来ないと、ちょっとこの Mac mini でもう十分すぎるって人があまりにも多いんじゃねえかっていう気がするぐらいの性能かな。CPU だけで見たら。はい。そんな感じでした。で、次 iPad Pro。iPad Pro はですね、iPad Pro はいいですよね。やっぱりこう、なんだろう。今回出たこの2機種ってすごいですよね。この進化の幅が。Mac mini は4年ぶりだから、まあ当然っちゃ当然なのかもしれないけど、この iPad Pro に関しては1年とまだ4ヶ月ぐらいしか経ってないのに、性能一気に、なんだ、もう本当に2倍近く上げてきてるわけですよ。もう最近もね、最近はその iOS デバイスもやっぱりその進化のスピードっていうのがだんだん鈍くなってきてて、昔みたいに3倍速いとか、そういうのがもうあんまないじゃないですか。そんな中で、もともとめちゃめちゃモンスターマシンの iPad Pro 第2世代機 10.5 インチね。をさらにこうジャンプアップさせて、あそこまで性能を上げてくるのかっていうのは正直すごい、びっくりだな。びっくりですね、本当に。まあ、その微細化技術っていうのが、まあ、プロセスもね、7ナノメートルっていう、まあ、すごくちっちゃいのになってて消費電力とかも抑えてるとかいろいろあるらしいんだけど、すごい。もっとこう、発熱とかうんぬんを抑えるために、処理、処理性能の方をもう少しだけこう、犠牲にしてくるんじゃないのかな、と思ってたんです、僕は。でも、そうじゃなく、めっちゃ、まあ、バッテリーの持ちは今までと同じようですけど、やっぱりめっちゃ性能の方に降ってきてるっていうね。それでいて、ニューラルエンジンも積んでて、で、それが 10S とか 10R とに積まれてる A12 のと同じ、毎秒5兆回かなの処理ができるって歌ってるってところから見ると、同じものを積んでいる。 そう考えるともうトータルでの性能なんて本当下手したら Mac 軽く超えてんじゃねえかみたいな。ベンチマークで見るとね、なんか現行モデルの13インチモデルとほぼ同等って言われてますから、もうなんだ、ほぼほぼ全ての一般的なノート PC をぶっちぎる性能で、MacBook Pro に、ね、代表される一部のプロ機に肉薄する性能を持ってるっていう、なんかこう、化け物だなと。すごい、本当に。あれは新型の Apple Pencil の進化も相まってね、あれは売れそうだなっていうか、あれは、現行じゃないな。まあ、僕みたいにね、第二世代機を持ってる人間ですら、めっちゃ、こう、魅力的に感じると思う。それぐらいのジャンプアップですよね。すごい。ただ、一つ難点が言えるとしたら、やっぱりね、その、第二世代機は化け物だって言ったけど、第二世代機も実際性能高いんですよ。何が言いたいかっていうと、もうこれで十分だっていう人が今のところすごく多いと思うんです。アプリが複雑になって重くなったりとかってしないんであれば、多分現行の iPad の使い方、まあ、一般的に想定されているというか、まあ総合的に皆さんが、普通にやってる作業っていうのを見れば、新型の強烈な性能の恩恵をに預かれる、その要は作業って、まあ、悲しいけどあんまりないんですよ。まあ、ゲームとかはまあ別ですよ。ゲームとかはまあ直接的にね、その恩恵得ることは楽だと思う。実際に GPU 性能もめちゃくちゃ上がってるしね。ただその普通に iPad を使う、それこそウェブでブラウジングするだとか、まあ、あとはまあメール、まあ、メッセンジャーというかメッセージ、とか、まあ、そういう SNS とか、そういったものを使っている限りだと、まあ、もちろんというか、なんというか、わかんないですよね、もうね。アフィニティデザイナーとか、アフィニティフォトっていう一部のそういうグラフィックアプリを使ってもね、多分ね、一部重い作業があるけど、普段のそのブラシ使ってるだとか、オブジェクトを描画してるとかっていうので差が出るとはちょっと思えないんですよね。体感できるかなかもっていうようなぐらい現行ですでにめっちゃ早いんですよ。難しい。あれはちょっとね、レビューする人は大変だなって思う。まあ唯一というか差が出るとしたら、やっぱりその動画編集ソフトのルマフュージョンとかのそのレンダリング速度で測れば分かりやすいかもしれない。っていうか、それやらない限り、有意義な差が出ないと思うんですよね。ゲーム以外は。ゲームだって、今の iPad Pro で重いなんていうゲームってあるのって感じですもんね。そう。そうなんですよ。ていうか、それぐらい今の、わ、すごい。いろいろすごい。っていう、もうわけわからん。ちょっと待ってくださいね、今。トラブル発生ですよ。OK。よし。ほい。あれ？あと、ちっちゃいところで言うとですね、その、あれ？よし、OK。今の MacBook Pro に追加オプションが出るっていうのは意外にこう、話題になってないんですよね。あのラデオンプロベガの、確か16と20、ユニットの数がね、あのベガの64からだいぶ減らされて、20っていうね、えらいこうしょっぱい感じの名称になっちゃってるやつがあるんだけど、あれが11月の下旬に確か追加オプションとして登場するらしいです。今のまあ、現行の MacBook Pro のオプションで、それ搭載できる Radeon Pro の、確か 60% ぐらいの性能増しになるはずですね。ただ、メモリの量変わんないんですよね。4GB っていう。4GB は少ないんだけどな。 まあでもとりあえずそういうのが出るらしいんで、ちょっとあの実はあの今引っ越し屋なんだって忙しいんだけど、 Mac Pro もいよいよ寿命というかいつ壊れてもおかしくないから、ちょっとあの購入を実は考えてて、あのなんて言うんでしょうね、まあもしもの時のための代替機みたいな、そういったのをちょっとあのまあ買わなきゃいけないってなったら、やっぱ持ち運びできるやつあった方が便利じゃないですか。どうせ新型 Mac Pro で、次の Mac Pro が出たら、どうせそっちをメインにしちゃうんで、結局、据え置きは2台はいらないわけですよ。個人的には、ノートと、まあ、デスクトップが1台ずつあれば、全然問題はないので、まあ、時期的には買わなきゃなのかな、みたいな感じですね。はい。そうそうそう、まあそんな感じで今回ね、面白い話題が、面白いというかすごいこう順当なんだけど、すごいこうスペックアップの、アップデートが立て続けにあったなって感じですかね、うん。まあ、ただ iMac のアップデートってどういったのっていうiMac Pro どうなったのみたいな、そこはすごい引っかかりますよね。まあ、アップルらしいっちゃらしいのかもしれないですよ。iMac Pro 出して、まだ、そろそろ1年か。1年経ったことしてるけど、結局はアップデートしないんじゃないのみたいな。また2年とか3年ぐらい放置されんじゃねえの的なね。もう本当にそんなに当てたら、もう、業務で使う人間が消えますよ、本当に。全くもう、そういうことやってっからダメなんだなって、本当つくづくアップルに関しては思う。ね。毎年出せとは思わないっていうか、まあ言わないけど、最低でも2年に1回は出してくれないと困るよって思うじゃないですか。ね。はい。なんか最後愚痴みたいになっちゃったな。ですね、エンディングなんでですけど、まあその、なんだろう。今はね、こう、大急ぎでね、いろいろこう動画を作ってますね。あの、YouTube、YMR チャンネル関係の。だから、今月はね、5本6本ぐらい出しそうなんです。そのレビューのファストレビューも含めて、まあ、プレゼント企画ねも含めていくつか出さなきゃいけないから、だからこうちょっと雑になってでもとにかく片っ端から出さなきゃいけない。もうあの結構依頼もね、なんかどんどん来ててね、大変なんですよ。はい。あとそうだ、引っ越し云々って言ったけど、ありがたいことにね、次引っ越すところがね、なんと光回線が初めから無料で使えるところでですね、割と快適にインターネットが初めからできそうな感じでした。楽ですね。そしたらね、仕事こう滞ることもなく、すぐにこう業務開始できるし、ライブ配信もすぐできちゃうね。まあ、今月の配信はちょっとそのいつもの場所なんだけど、ちょっとね、来月のライブ配信がもしあれば、その時からはその新しい事務所というかね、作業場で配信できることになります。はい。ちょっと今日はなんだろう、バタバタしててね、ちょっと疲れました。喉が痛い。あと話すべきことは何ですかというところで、何も話すことがないですね。もうあの本当に皆さんからなんていうの、お手紙もらわなきゃやってらんないっすよ。何かあった、あ、まああるけどいいか。これは長くなるな。多分次回に回したいっていうネタになるんだけど、ちょっとあのとあるAndroid の携帯電話で世界的にものすごく注目されていたある機種の話をね、もし僕は忘れてなくないか、もしくはもう熱が冷めてなければ、来月話をしていきたいなって思います。はい。というわけで今回もお届けしたのは大峰でした。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。